ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
ちょっとね、僕面白い本ちょっと見つけて、なんですかね、力道山っていう本なんですけど、はい、この前からちょっとだいぶ前からちょっと読んでるんですけど、
あれはあのプロレス総選挙で何かに入ってた力道山。
力道山、入ってましたね。
入ってたよ。
3位ぐらいで入ってましたよね。
なんかな、あの当てつけのように入ってたな、はい、どうせ誰も見たことないのに。力道山の偉大さほんまに知らんやろと。
知らん知らん。ほんで、あの
力のおじいちゃん、
力のおじいちゃん、桃田のお父ちゃん、はいはいはい、
ほんで、な力道山、じゃ木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかっていう、本の漫画版、
めっちゃ分厚い本、
はい
はいはい、2冊前編後編上下巻ぐらい
やったんかな、はいはい、結構大きい本やねあれ、
よう読まんな、
はい、その漫画版が
読みやすそう、
はい、出てて、
う
ん、でそれの、ちょっと買っちゃって本で読んで、うん、なんで殺さなかったのか、なんであの試合の結果になったのかっていうのはもうちょっと分かったんですけどね。っ
ていうかさ、そもそもその木村正彦っていうのは、はい、柔道の鬼、
はい、もう最なんか日本その当時、まあ、日本の最強の格闘家だと思います。
で力道山は、まあ、力士上がりのプロレスに行った人やんな、は
い、そうです。
今で言うと誰対誰ですか。
今で言うとっていうと、
柔道、
はい、最強ってことですか。
まあ、吉田秀彦、
吉田対小川
が、
違う
でも直近で言うとなんかそれっぽい試合だったってことですよね。
うん、あれ面白くなかったけどな。
あ、いや、どっちか言うたら、どっちか言うたら、
橋本のテーマ曲で出てきたのは、僕はあれは泣きましたけど、
相撲取りで言ったら、まあ、朝青龍っぽい感じじゃないですかね。
相撲、
あ、まあまあまあ、
直近で相撲から上が
って、まあ、横綱じゃないですけどね。力道山、力道山、
あけぼのか横綱やもんな。
北尾
あ、横綱やな。力道山はそこまで行ってないんだけどな。和島みんな横綱やな、なんか横綱やな。あ、ランク的に言うと田上やな。多分前頭筆頭ぐらいやろ力道山って、
はいはいはい、
玉麒麟ぐらいの位置やね。
玉切りはちょっと間違ってい
やいやいや、それぐらいの位置やから。
ただね、キャラはね、めちゃくちゃなんすかね、なんていうんですか、ハングリー精神が強い
力道山、うん、まあ出身がやっぱり違う、はいはいはい、日本じゃないっていうところ
もあるしね。そうそう、横綱になられへんかったんやね。
そう、
まあ、それでもう、ね、やってられへんってなって、うん、やめはって、
ほんで、そう
で、木村正彦はもう、それは、何やったっけ、柔道のね、すごい師匠に出会って、すごい厳しい猛特訓を受けて、うん、もう、まあ、無敵の強さを誇ってるんですけど。
あれでもさ、その当時の木村正彦って、はい、プロ柔道とか言うて、興行して、
はい、プロレスっすね。
プロレスしてたよね、確かにな、は
い。で、うん、プロレスを最初に、あ、そうそう、それをやって、でなんか失敗したんですよね。ほんでハワイに行ってプロレスを知るんですよね。
プロレスを知んねんな、うん、
でプロレスデビューしても実は木村正彦が最初、うん、さっきなんですよね。で遅れて力道山が行って、うん、でいつも聞くんです、木村が使う空手を使うのかお前はとか。
ああ、そうなんや。
で、その時に、力道山が言うんです。また木村かってこんな顔してる。
ラジオやから顔わから
ない。だからそんな顔をしてるっていうね、そういうシーンが多いですね。だそういう、なんですか、劣等感の塊というか。
ちょっと待って。木村正彦って柔道やろ。
そうです。
で、力道山って相撲やろ。
相撲
やろ。なんで空手なんやろな。
なんかね、日本人はその空手を使うのが日本人のなんか特色みたいな。
おかしいな、どっちも空手じゃないのにな。
はい。で、なんかそれで結局、 やっぱりハングリー精神が最後分けて、うん、木村の油断やなと、ほう負けたんは、
ほう
酒飲んで試合してて、しかも
あれ日本でやってんな、
はい、
確か
でプロレスっていうル、うん、あれで決まってるやつでやってんだけど、うん、酒飲んで舐めてるっていうのもはかカチンときとったし、
あ力道山が
で力道山はもう俺は何だっけプロレスで世の中変えるんやみたいな、うん、そういうハングリー精神もあって、
うんうん
うん、で木村はこんなもん楽にショーで金稼げるんやからそういう軽い感じの天才との戦いみたいな、
うん、なんかあれ一説によるとあの話は決まってたけども力道山がダブルクロスして、うん北尾対高田みたいにやっちゃったっていうのは聞いてんけど、
はいはい
はい、そうじゃないんかな。
いや そうですそうです
やっぱそうなんかな。
そうですそうです、
うん、ガチになっちゃったみたいな、
はい、
うん、でもなんか変な話やな。そのどっちかというとショーマンやった力道山がガチにやって、
はいはい、
でガチで生きてきた木村雅彦がショーに流れたっていうのがね、
うん、もうこいつを倒さないと、うん、もう絶対にこいつの影に怯えるっていうなんかそんなぐらいの虐げられ、なんかこうね影に怯えてるなんか力道山がいましたね。
あ
それでもう俺はやるんだみたいな感じで頸動脈に
空手ショップ
チョップを打つと、
あ
それで脳震盪的な、
あそうなんや、
はい、
あ
酔ってたもあるしね、
はいはいはい、
で再戦要求をずっと続けるんですけど、うんうん、そうなんもうやるよっていう、
賢いよなそういう意味ではな、はい、
でそんならその後にブスってあの喧嘩で、うんうんうん、あの力道山が腹切られて入院して、
うん
うん、で最終的にはまあ再戦できなくて木村雅彦は長生きすんねんけど、
うん
うん、なんかそんなお話
でもあれやな、それを思ったらそうやってやってくれたから今プロレスがこう脈々と続いているっていう、
はいはいはい、
そこで負けてたらプロレスなくなってたかもしれない。
そうです、木村雅彦がプロレスを握ってたら、うん、ちょっとまたぬるい状態になってたかもというか、う
ん、でそれプラスそのいわゆるそのプライド的な総合格闘技っていうのも絶対出てこへんかったやろし、
はいはいはい、
うん、あれってやっぱり日本がやっぱ出発なんじゃ UWF が出発なんじゃないの総合格闘技っていう流れっていうのは、うん、まあ海外にもグレイシーとかおったかもしれへんけど、う
ん、そうですね、木村雅彦がそれをやるっていう感覚はないですね、うん、あの本に読んだ感じでは、うん、強いは強いけど、
うん、
もう俺は金稼ぐために、うん、軽くやっちゃえばいいんじゃないのって、ほんで女抱けるじゃんみたいな、
ショーでいいじゃん
いいじゃんみたいな、うん、そんな感じには見えましたね。
そうか、
はい、だから僕が思ってる木村雅彦とはちょっと違いましたね。
違かったんや、
はい、
木村ロックの木村雅彦じゃないんやな、
はい、なんかこうなんか武人武人やけど、はいはい、武人の精神はなんか途中でもうなくなってるというか、ハワイに行った時点でもうそんなにないような気が。
ハワイに置き忘れてきたんやな。
ハワイ行く前ですね。
行く前か。
行く前のプロなんかプロ柔道の興行失敗、それはあの師匠が興行主としてやってるんだけど、はいはいはい、それがしうまいこといかんくなって、そこで終わってるような。
ほうか、
まあなんかお金にも困ったりしてたのかなもしれませんけどね。
あそうか。じゃあやっぱそういうハードって大事やね。
うんですね、うん、やっぱそういうこと
そうだよね、うん、ドルフィンさんどうですか。
人身事故で帰れないです
電車
電車が
どういうことほんまにな
んか人身本当に人身事故で帰れないです
あほんならあれや新鉄で帰る。
どうやって
新鉄で神戸まで出てほんでそっから
阪急乗って JR 止まってんやろ。
JR が止まってる。
阪急乗って書いてあるんじゃん。
どうやって
神戸から阪急乗って
帰れる今から
知らんけど
帰れ今めっちゃ見てたら帰れない
返さない
止めて
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの。
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの。
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくは ケツアゴ小学生もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
今日は帰れないドルフィンの好感度アップ大作戦第何だか分からへんけど、イエーイ、
やるぜやるぜ。
時間はたっぷりありますからね。
というわけでですね、はい、あのドルフィン大好きな新日本プロレスの話をしようかなと思って、まあ、今もプロレスといえば新日本プロレスですから ね、
まあ、ね、
ど真ん中ですからね、うん、RWJ
ど真ん中ですよ今は。本当そうですね、
泥船ですね
泥船、うん、
今はもうね、
面白いはずですよ、
うん、新日本プロレスはね今すごくいいですからね、はい、でまあ、あのこの配信が5月の末になりますので、
はい、
5月の26日配信なので、はい、ロード FC 岐阜大会の前日ですね。
お
お、
大仁田がミノーマンと
ミノーマンと戦うという噂のロード FC 岐阜大会、皆さん行ってくださいね、
はい、
今年最大の興行にな
るそうです
ね。これは
上半期ね、
もう
記憶に残る
注目の話でその対抗馬と噂されるのが今から話します、6月11日ドミニオン。
勝てるかな。
いやー、でもこれも今の時点でロード FC のがすごい注目高いもんな。
そうでしょ。
いやー、だって大仁田対ミノアマンやもん。それを岐阜やで、大阪城ホールでやってもいいぐらいちゃうか。
いや、そうです、
東京ドームでやってもいいよな。
キャッパ変わんないですもんね、確か。
ああ、そうそうそうそうそうそう、
ね、16ホールと大阪城ホール
全然違うからね大体一緒やからねでまあ、そんなわけでドミニオンのカードがまあいくつかも発表されているので、
はい、
その辺を少しちょっとおさらいしたいなと思うんですけども、はい、今回ねチケットが結構ええ値段してるんですよね。
お、
ロイヤルシート、まあ、多分特任ってやつね、うん、特典付きロイヤルシート3万500円、はい、完売。
へえ、
プロレスで3万円は出せない、
うん、高い。昔あの大阪城ホールの WWE ファーイーストツアーっていうのに3万出していったわ。
お、
特輪、
特輪ですか。何列目ですか。
2列目。
あ、うん、まあ2列目やったら
な。弟の分も払ったから6万払ったな風俗行ったら何歳やったらな、まあ、ない
や、いい、
ボブバックランド見たで横綱対天竜も見たわ。
あ、そんな時代ですか。
あの時代の時代、だいぶ古い時代で、1回アリーナ1万5500円、
はい、
1回ひな壇1万5500円、これも完売
完売
完売、
すごいな。
2回特別席8500円、
はい、
2回指定席5500円。素晴らしいよね、結構強気やね。まあ、個人的にはこのチケットの値段を上げれば上げるほどいいと思うから、全然反対ではないんやけど、
う
んうん、これで完売してるのがすごいわ。
すごいですね。
要はそのカードがそんなに発表される前に、
うん、
ロイヤルシートが多分早々に完売やからね。
すごいな、
まあ、人気があるってこと
や。それをカードを見たらどう思ったかっていうところはありませんかね。うん、
ね、でカードがいくつか発表されておりますので、
はい、
まあ、言いますね、
はい、
まあ、試合順は全然分からへんね、
うん、
30分1本勝負、ま、スペシャルシングルマッチ、は
い、おスペシャル、
うん、マイケル・エルガン VS コーディ
ー。おコーディ
ー、コーディーローゼね、
はい、
うん、なんでこれ外人さ基本的にカタカナのにコーディーだけなんで CODY って書くんやろ。
あ、
なんなんやろこれ。なんでなんやろな。なんで
原島もでも
原島はな、うん、
工藤
もな、うん、コーディどうすか。
僕知らないです。
あ、そうなん、
全く知らない方なんで、うんうん、
まあ、元スーパースター
。あ、そうなんですね、うん、
あれやん、ダスティーローデスの次男、
長男があれですか、ゴールダスト。
ゴールダスト、
あ、
うん、この人スターダストしてて。
あ、え、スターダスト
っていう銀色のキャラがおって。
あ、スターダストプレス。
いや、じゃないじゃない、
違うんです、ね、
それはN 選手
、はい、う
ん、でコーディローズがね。
へ
ー、男前やねんけど、
はい、
うん、そんなにこんなに特別扱いせんでもいいのやと。
なるほど、
うん、じゃ次行くね、
はい、
IWGP ジュニアタッグ選手権試合、はい、チャンピオンチームバレッタ、ロッキー、ロメロ、六本木バイセンね VS ニック・ジャクソン、マット・ジャクソン。
なんかよう聞いたことあるカードですね、何年か前から。
うん、後楽園ホールでやってるカードやんなこれな。
うん、
大体どこでもやってるカードです ね、
そうですね。
まあ外れはないと思います。
はい、
次ね、はい、
はい、
IWGP タッグ選手権試合、
はい、
ハンソン、レイモンド・ロー VS タンガロア、タマトンガ。
外人ばっかでよ、わからん。
このハンソン、レイモンド・ローっていうのがなんとか、なんとかっていう新しいチームが来てんねんな。
ああ、そうなんです
か。なんからしいよ。
感情移入ができないですよ、外人ばっかで。まあ、
こう、マジで、その大阪大会の、これ、カード、う
ん、まあ、いやいや、嘘を言わないでしょ。
これ、岐阜16ホールちゃうんすか、これ。
いや、岐阜の方がいいかもしれ
へ
ん。
岐阜すごいですよ。
だって、大人たち身の甘やから。で、勝ったら、あれや、オクタゴンあるかもしれない。
あるですよね。全然分かれるんだけど。
はい。で、次。
はい。
ネバー、無差別級選手権試合、ナンバージャックデスマッチ。
やっとここで分かってきた。
鈴木みのる VS 後藤弘樹。
うん。ナンバージャック。
ナンバージャックね。
筋肉マンね。筋肉マン。
筋肉マンね。
はいはい、はいはい、
まあ、鈴木軍 VS ケイオスってことやね、はい、これね。
ランバージャックっていうのはあれですか、リングの外になんかアシュラマンとか立ってる
やつですか。そうそうそうそう、で出てきたら
バファローマンがハリケーンミキサーでバカーってやったりするやつ。
そうそうそうそう、
正義超人仲間だったじゃねえか、
うん、そうそうそう、
うん、関係ない、
ルールはルールやから、
ルールはルールやっていう、あれ
ああいうやつ、
そうそうそう、サンシャイン
も、ほんまにほんまに周りになんかレスラーがおって
オロオロ、うん、あのいいもんと悪もんと分かれる感じ。
へえ、うん、あのファイヤープロレスリングのランバージャックでだからリングに戻るだけやったんですよね、あれ。
あ、それはな、
ね、うん、あれよう分からんかった。
だから押し戻されてる体になってんね、あれ。
う
ん、そんだけ選手変えたら
ああ
スーファミの処理能力が追いつかへんから。
ああ、そういうことですか。
そうそうそう、
なるほど、
うん、
そうなんですよ。グランバージャックデスマッチを、まあ、新日本プロレスで何やらデスマッチっていうのが結構珍しいよな。
そうですね、
うん、
デスマッチ、まあ、チェーンデスマッチ、
ランバージャックデスマッチがデスマッチなんかって話だけどな。
確かにね、
蛍光灯で殴ってるのはデスマッチかなと思うね、うん、
あのラーメンマンとあのブロッケンマンがやったあのなんかあれですよね。なんかあのあ、手首に
チェーンデスマッ チ、
ね、チ、 マッチやってたやつ、
う
ん、あれ、
そうそう、あれあれ
のことですね、
あれチェーンデスマッチ。
最後ラーメンにして食べる、
ラーメンして食べるです。キャメルクラッ
チ気持ち悪い、
巻き入れた、
そうそうそう、
あれはすごい。あれは子供だな、ちょっとショックやったな、
ショックやった。トラウマ、
トラウマ。
なんなんランバージャックデスマッチってイコール筋肉マンだ。
ってことは新日本プロレス筋肉マンですよ。
そうそうな、
筋肉マンじゃないですか、
筋肉マンの。え、どういうことどういうことどういうこと、その心は、
ん、
筋肉マンどういうこと。
しょうもないってことですよ。
ああ、そうなん、筋肉マンおもろいやん。
筋肉マン好きですよ。新日本がしょうもないですよ、この大阪大会。
え、ちょっとまだカードあんで、
はいはい、あ、まあ、あります、
とっておきのカードがまだあと2つ残ってる。
はい、
RWGP インターコンチネンタル選手権試合、
お、
内藤哲也 VS 棚橋、
また
ロスインゴベルナブレスデーハポン、
僕ハポン言いたい。
僕それなんかあそこで見たっすよ、あのなんだっけ、竹取の
でテレビ
この前飲んだんですけど、その時に見ましたけどね、それやってたよな。
それ多分未来のテレビを見たんちゃうかな。
マジっすか、
うん、もう大阪城ホール大会の結果して
んじゃん。デンジャラス系すごいですね。そしたら
すごいよ、もうでハポンやからね。
でハポンですね。
で、もう一個、はい、IWGP ヘビー級選手権試合、
はいはいはい、
岡田和親 VS ケニー・オメガ、オメガ、
え、お
ん、
それもなんかやってたんじゃん。
え、どこで、
いや、
竹取り
で。え、あれ、え、
デンジャラス系
マジでやってたんじゃん。その2カードかぶってません、ほんまに。
いや、デンジャラス系のとこってこれ練習をこう映してるみたいな。
何、練習って何、
リハをやってたってこと。
ええ
、ま、
デンジャラス系のとこってすごいあれなんですか、そういうのあるんですか。
あの新日本プロレスの道場と、
そうそうそう、
ピアツってやつな。
中ぐらいなんか、
まあ、東京ドームのカードがそのまま来てるんですな。
そう
です、ね、ほぼほぼ、
うん、そうなんですか。
1月4日東京ドーム、うん、なんか1月6月でちょうど間やねんね、これ、うんうん、上半期下半期みたいな感じで、
はいはいはい、
うん、まあ、そういう意味なんかなとは思うんですが、トロフィンさんどうですかこれ。
誰が見たい、生で。金出して誰が見たいこれ。
トロフィン毒舌やで、やばいね、
本当に
やばい、ヒールターンするかもしれない。
いや、マジでほんま、でも金出して見たいと思わんくないですか。
いやソールドアウトに貢献してくれた人がには申し訳ない。あの岡田対ケニー・オメガって新、東京ドームで40分ぐらいの試合をして、ね、なんかすごく世界に発信したっていうけど、そんな問題じゃないと、
はあ、
まずそもそもの試合に対するインパクトが全然なくて、なぜここでまたケニー・オメガなんだっていうストーリー性が全くなくてね、
せやな、
突然と湧いてきて、ね、そう
だってバットラックファレからケニー・オメガやもん、
そう
なんですよ、ちょっと謎の流れやったね、うん、
それはあのインターコンチネンタルでも棚橋の同じことが言えて突然すぎて、
うん、
ただこのカードで試合内容は安心できるのは分かるんですけど、うん、突然すぎて僕はチケット代を金出してみたいとは思わないんです全く、
うん、だから東京ドームでやったから大阪の人も見したろかっていう、う
ん、いやまあ、あれなんちゃう、そこなんでしょう、
西日本対応みたいな、
でも全く新鮮さがなくて、
新鮮さはない、
鮮度がないんです、
うん、
このカードに対して
やっぱ大阪に来たからね、やっぱ違うことしてくれないね、
うんうん、
だからやっぱケニー・オメガをババ元子に変えるとかやっぱ岡田和彦タッパがあるじゃないですか、それよりでかいそのババ元子を持っていくことによってうぐでけえっていうそのシーンをあのプロレス地獄兵の人に変えてもらう、
うんうんうん、
それが一番いいじゃないですかね、
うん、あのババモトコさんはそんな大きくないし
大きくない
大きくないし、でも岡田和塚対ババモトコは見たい気がする
どうなるんですかね、
どうなんねやろうな、それはもう天竜とやった岡田和塚やからね、ババモトコでもやるよきっとい
やこれはすごいこと
ミックスファイトでね、
そうそうやると思う、もうミックスでもないかもしれないいやまあでもね、例えばそのアメリカ WWE で言うとこういうの結構あんのよ、
あるんですね、
うん、あのまあ月一杯一回ペーパービューしてるやんか、
はい、
で同じカードが続くね、まあ、逆にそれがあのいいね、やっぱ安心感、
はい、
あそのなんか音楽アーティストのライブを見るような感じ、
うん、まあまあそうやな、そのヒット曲聴きたい、
曲線は一緒でっていう、ね、うん、
やっぱりあのヒット曲聴きたいから、うん、チャゲ&アスカのライブがあったらいやいやいや聞きたいやん、
はいはい、
チャゲもう無理やな、
はいはい、
じゃあアスカ無理やな、チャゲは頑張ってるな、今のアーティスト誰ちょっと分からへんけど、
はい
はい、
うん、米米クラブのライブ行ったら何の曲聞きたい、
ロマンヒコ、
はいはい、聞きたいやろ聞きたいやろ、
はいはい、
そういう感じするけど、ケニー・オメガ対岡田和司か、これ
あそういうことか
なんちゃうかな、ただ
でもねそこね、うん、ひっくり返すことによってまだ見たいんですよ、岡田対棚橋、
あ
内藤対ケニーオメガの方がまだ、
うん、でもそれはなあの嫌なプロレスファンやね、
ああそう、うん、そう
面白いと思うよ、
ダラプロリスナーさんはそっちじゃないですか、嫌なプロレスファン、
いや
ダラプロリスナーさん嫌なプロレスファンですよみんな正当話は誰一人いない、ダラプロ好きな人は、
まあ、斜めから見てるかな、
みんな斜めでしょ、
うん、いや、まあ、
そもそもここに頼りつく人は斜めでしょ
まあまあクズみたいなもんやからなまあでもね、あのアメリカのプロレスの理論から言ったらこの流れはすごくいいと思うんだけれども、うん、
はい、
さっきドルフィンが言ったみたいに唐突すぎんねん、
うん、そうなんです、
ストーリーが流れてへんねん、
そうなんですね、
うん、でこんな早い段階で発表しちゃうから余計それを感じる、
あそうです、ね、
ギリギリでいいと思うね、
うんうんうん、
だってキプレネも
そうですね、
うん、でそれで間違いない試合したら満足やん、
はい、
うん、でもその岡田和司対ケニー・オメガがいい試合やったと、
はい、
でそれであの新日本プロレスがもっぺんそれをするって言ったらちょっと危ないなと思うな、
うん
うん、あの試合がいい試合やとはそんなに思わへんし、
はいはい、
うん、やっぱり今危険な話とかあるやん、
そう怪我多い、
怪我が多い、ほんまに柴田に高山、高山、うん、まあけものも
ほんま、
うん、
みんなね、
みんな怪我してるからね、
はい、
ケニー・オメガやっぱり危なっかしいところは、
そうですね、
いぶし行こうたたえケニー・オメガのあの
ディ ニーズの時とかも、まあまあまあ
ね、危なかったもん、でもあれはインディアが許されることで、
うんうんうん、
新日本プロレスって生中継とかあるからさ、
そうです、
ね、そんなところで死人とか見たくないもんね、
うんうん
うんそこはちょっと考えてほしいなって、
ね、気をつけましょうプロレスするときは、
うん、まあ内藤対ケニー・オメガってどうなるんやろね、やったことはあるんかな、
あるんじゃないですか、
G1 とかでやってるのかな、
そう、まあそうでしょうね、うん、でもこのどうなるんだろうねっていうのが興味じゃないですか、
うんうん、でも多分それは東京ドームですんだよな、
あ
大阪城ホールじゃしてくれないですかね。
うん、ほんまは大阪城ホールで試して東京ドームに持っていくっていうのは多分いいと思う、ね、はい、でも多分新日本プロレスは東京ドームでスタートやから、
はい、
大阪はそれの焼き直しでいいやろ、
うん、なるほど、
なんちゃうんかなと思うねんけどね。
じゃあしょうがないですね。だから僕は好きになるんじゃなくて大阪の G1 だと大阪っぽいカード毎年組んでくれるんで、うんうんうん、そっちの方が好きなんですよ。
どうっぽいカード、
去年は岡田対石、
ああはいはいはいはい、ドーム対決ね。
そう、まあそういうのが多いんですよ、うんうんうん、なのでそういう方が面白い。
あ、そういうこと、
ね、カード的にね、初対決っぽくてどうなるんやろっていうのが多分昔のファン的な発想なんかもしれないですよね。
昔のファンが多いんかな、うん、
かダラプロ的な
嫌な見方をする。
そうそうそうそう、う
ん、岡田和志方ウルティモドラゴンみたいな。
ああ、どうなりますかねそりゃだって師匠でしょ、
うん、そうですよな。岡田和志方対クリス正信と
か、ああどんだけ椅子がねいけるかって橋本慎也をバーンだけでやれたクリスがっていうので、うんうん、あれ感動の試合ですよ後楽園ホールの7連戦の試合
なあ、
そうです。いや、そういうの見たいじゃないですか、
うんうん、でも普通の人はあんまり関係ないかもしれん、うん、
いや、
クリスって誰ってな、今の女子はね、部女子はね、
スターダムのあのクリスって思うかもしれない、
ね、いやいや、それは違う、外人あれ外人
まあでもダラプロリスナーさんは分かってくれますよ。
うん、まあまあでもそれは
と思っていつも僕らも喋ってますからね。
うん、まあひねたファンが多いんやろなと思って。
そうですよ。こっち側の人と思って。
まあね、でまあリスナーさんの中でも大阪城ホール行く人もいるかもしれない
けど。ああ、そうですね。うん、今年はこっち側誰も行きませんからね。
うん、ドルフィンも行かへんし。
行かない。
アイムクも行かへんし。
行かないですよ。
ね。まあまた報告いただけたら。
そうですね。
嬉しいですね。
はい。
ただあれはね、611 の、 一遍速報やりたいね。スカイプってやつね。
あ、
一遍チャレンジしたいね。
あ、
うん、
いいっすね。
あと527とね。
527、はいはいはい、はい。
要注目、二大タイトルマッチ
やりましょうか。
工業戦争。
そう、工業戦争。はい、岐阜大阪って。
岐阜え、どこ、どうやってんの、
え、岐阜
岐阜関西ちゃうし
岐阜がか大阪大会に喧嘩打ってくるってすごくないみたいな。
カード的には岐阜ですよ。
絶対岐阜やで。
あれ
勝ちそうやもんね。
勝ちますよ。
破天荒すぎてな
名古屋じゃないのって岐阜やった
んや。岐阜やからな岐阜やからな、まあ、大阪ホールでやってもいいと思うよ、ね、あのカード
いいですよ。
めっちゃおもろいと思うねんけど、
はい、あれ電流爆破じゃないんでしょ
多分
あの CMA の
グラジエーター的なやつやとロード FC の予選や
から、ね、予選ですからあれで行くんでしょ。ガチで
ガチでね
でも多分革ジャン来てくるしな
それ見たい。
水ぶー服で。
ああでもそれだけでも見たくないですかみんな。じゃあ 5.27 は
それはもう岐阜に集合。
岐阜に集合ですね、
うん、5.27 岐阜オフ会、はい、ドルフィンオフ会があるんで
皆さんツイッターでお待ちしてます。
はい、乞うご期待。
はい、
ダラプロ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけでドルフィンの好感度アップがしたのかどうか、今日もやさぐれドルフィンが出ましたね。
出た、
はいはいはい、出たね。
いっぱい出た今日は、
ね、
出ました。
もう元子は出るわ
家も帰れますし
そう、帰れることが発覚しました、ね、
はいはいはい、
帰れる、よかった、
ね、よかった。
多分帰れます、
うん、こんなとこ泊まらんといてよほんまもう
さっきまでいいって言ったから言ってくれた
まあね、言うてもでもドミニオンは大きな大会なのでね。
大きな大会ね、うん、2年前にみんなで行ったんですよ ね、
ああ
す
や
ね
確か、うん、大阪城ホール大会ができるようになったっていうのがすごく大きかった、
まあ、当時はね。
当時はね、もう今はもう当たり前のようにあるから。
昔は大阪城ホール大会も普通な大会だった気がするんですけど ね、
うん、
藤浪対長野の IWGP とか、うん、でしたよ。
今はまたスペシャルやけどな、なんかそれはな。
そう、いや、でもいい、でタイガーマスク3世みたいなんで、うん、金本浩二がやってたりとか、そんな記憶がありますね。
でもこのまま行くとほんまにあのドームツアーができるようになるかもしれへんね。白波5人おったとことかおったやん、覚えてへん。あのレスリングドンタクイン福岡ドームとかで、
はい、
当時の、武藤長の橋本平成長谷健、うん、がなんかこう見え切るやつがあって、
で、長州藤波藤原とかの世代構想をした試合ですよね、あ当時のカードはね。で福岡ドームなんでメインが猪木対武田か なんかそんなでしたね。 あれは面白いカードでした、うん、当時はね。
そういう
行けたらいいですよね、
うん、今東京ドームもまあまあ入ってるやんか、
はい、
だからまあもうちょっと東京ドームがあともうちょっと入ったら他のドームも行ける。大阪ドーム、京セラドーム、
まあ多分順序的に行くと大阪ドームでしょう、ね、
大阪
や、ね、行きましょうか。
名古屋、
札幌、福岡、あ、うん、福岡先かな、
福岡先やな。札幌はまだやったことないからね、はい、
うん、ありますよ、
札幌ドームやったことある。
ありますあります。
ああそうなんや。
2000年か2001年にやってます。
へ
え、長田対、マーク・コールマン
、はい、また偉いカード
やはいはい多分2000年だとガチやから2001年かな。
それな、何やってんのそれ。
なんかやってたとはずですよやってますって、あのみんなググってくれたら、あって僕のあのトニーホームは死んでないですから
なんかそのあかんやつやな、
あかんやつ、
あのバトルロイヤルで格闘技する的なやつやな、
はい、そうそうそう、なんかそんな
暗黒時代で
そうね、それ長田勝つやつちゃうんですか。
そんなこと勝ってますよ、もちろん
勝った やんね。
ビャーって
長田ロックで勝つのもしかして。
それ以外何がありますかミルコには猫かばって負けましたけど、はいはい、コールマンには勝てるんですよ、は
い、
やっぱレスリング同士ですからね。
ああそうやな、
相手はね、
そうやな、
うん、レスリングは多分グレコですから勝てますよ、
うん、
はいはい、やっぱキックがあるとね、
あ
中田さんちょっと弱いんで、
そうやなダンスバーンとかおったな。
あ、多分ダンスバーン対成瀬とか、なんかそんな試合やった気がしますね。
ああそうなんや、はい、格闘技職強いよな、
そんな時代なんでしょうね、背景として。
やっぱもうそのブレてる感
満載でしたよね。ブレブレやもんな、おもろいけどな。まあそういう意味ではロード FC ってブレブレやねんけどな大分対美濃浜やから
、ね、思い出しましたね。その後に僕だって大阪の波早ドームで新日のメインで三冠戦で武藤対スコットホールっていうのを見に行きましたもん。
へえ、スコットホール、
はい、
わあすごい、いい試合やな。アメプロっぽくていいん違うそれ
面白かったですよ。
おうおうおう、三冠戦、
三冠戦で、
それ新日のメイン、
新日のメインで、
武藤はその時新日の所属やったのかな。
そうです、バット、
あ
バット対 NWO みたいな感じで、
新崎人生とかがおった時
やな。そうです、そうです、っていうので面白かったですよ。でセミがね、チャンピオン忘れましたけど、挑戦者が IWGP のタッグで藤波西村で、西村が逆さ抑え込みで取ったんですよで盛り上がったんですよ、
地味
タッグを取ったんですよ、
無我
そう無我コンビが取ったんです
地味、
これ良かったですよ。
それでもお客さん入ってたん。
いや入りました、あの波早ドームに、うん、門真の、
時代やな。
そうですね、うん、2001年、うん、
その頃にマーク・コールマンと中田がやってんねん。
そうです、
そ
うです、
そっからあかんくなったよな、大体な。
そうですね、猪木がいろいろやりすぎて、
うん、そうやな。
でそうですね、中田もその年末に
猫かばいでね、
でしまんね、
猫かばいすぎたな、
かば
あそこで猫が出てこなければ大丈夫だったのに、
猫来たからです
よ、猫
誰が話したよね猫
そう、大体永田のせいやねんな、永田の猫のせいやったよというわけで今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンと
アユムでした。
次の試合もこうご期待、はい。誰が猫のせいや、
誰やすか、
何の話や
ね、猫の話でした今日。
全然猫の話して
る誰、新日本でしょ
背筋が弾けそうな翡翠色の妙なかんざし、からくり時計はほら軸をごまかしてゆく、偽装した者人たちいつの間にか
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。